オーバーンメアリー。昔々、味噌サザイが一人のお百姓に会いました。お百姓は手伝いの男を雇いたいと探しているところでした。味噌サザイは、僕でどうと聞きました。お前なんか何の役に立つんだ。やってみなくちゃわからないよ。そこでお百姓は味噌サザイを雇うことにしました。味噌サザイは、お百姓の納屋で麦打ちをしていましたが、麦を一粒こぼしてしまいました。するとネズミが一匹やってきて、その麦を食べてしまいました。味噌サザイは怒って、二度とそんなことさせないぞ、と言いました。味噌サザイはまた麦を打ち始めましたが、今度は二粒麦をこぼしてしまいました。するとまたネズミがやってきて、二粒とも麦を食べてしまいました。味噌サザイはカンカンに怒って、どっちが強いか勝負だと言って、仲間を十二羽呼んできました。するとネズミも一族を引き連れてやってきました。味噌サザイが、お前一族みんな連れてきたなと言うと、ネズミも、お前だってそうだと言って前足を突き出しました。すかさず味噌サザイはその前足を麦打ちの竿で叩き折ってしまいました。さあ鳥たちと獣の戦争が始まりました。さてテハータウンに一人の王子がいました。王子は鳥と獣が戦争を始めたと聞いて、どっちが勝つか見に行こうと思いました。ところが王子が戦場に着いた時には、戦争はあらかた終わっていて、大ガラスと蛇だけがまだ戦っていました。蛇は大ガラスの首に巻きつき、大ガラスは蛇の喉をくちばしでくわえていました。大ガラスが負けそうになった時、王子は刀を抜いて蛇の首をちょん切ってしまいました。すると大ガラスは、お礼に良いところへお連れしましょう、私の翼の付け根に乗ってくださいと言いました。王子が大ガラスの翼の付け根に乗ると、大ガラスはひとっ飛びで九つの峰、九つの谷、九つの荒れ野を越えました。すると遥か遠くに小さな家が見えました。大ガラスは言いました。あそこに妹が住んでいます。妹が鳥たちの戦争を見ましたかと聞いたら、そうだと答えてください。そして私に似たものを見ましたかと聞いたら、見たと答えてください。そうすればあなたを喜んで迎えるでしょう。大ガラスは家のそばに王子を下ろすと、では明日の朝この場所に迎えに来ますと言って飛んでいきました。王子が家の中に入っていくと、娘がいて大変なもてなしを受けました。食べ物もどっさり、飲み物もたっぷり、足をすすぐお湯に柔らかいベッド、至れり尽くせりでした。次の朝、大ガラスは迎えに来ると王子を乗せ、ひとっ飛びで6つの峰、6つの谷、6つの荒れ野を越えました。すると遥か遠くに小さな家が見えました。大ガラスは王子を下ろしました。王子が家の中に入っていくと、また一人の娘がいて大変なもてなしを受けました。食べ物もどっさり、飲み物もたっぷり、足をすすぐお湯に柔らかいベッド、至れり尽くせりでした。次の朝、大ガラスは王子を乗せ、ひとっ飛びで三つの峰、三つの谷、三つの荒れ野を越えました。そしてまた王子を小さな家に連れて行きました。王子はそこでも大変なもてなしを受けました。次の朝、やってきたのは大ガラスではなくて、髪を金の輪で束ねた立派な若者でした。若者は、私が大ガラスです。悪い魔法にかけられていましたが、あなたのおかげで人間に戻ることができました。お礼にこの包みを差し上げますと言って、抱えていた包みを王子に渡しました。 来た時と同じ道を通ってお帰りなさい。妹たちの家に一晩ずつ泊まってね。この包みはあなたが一番住んでみたいと思う場所に着くまで開けてはいけませんよ。王子は若者に別れを告げ、来た時と同じ道を帰っていきました。ずいぶん歩いて暗い森までやってきました。王子は包みが重くなってきたように思われたので、中を見てやろうと思いました。包みを開けた途端、目の前に素晴らしい宮殿と庭園と果樹園が現れました。王子がびっくりしていると、森の奥から巨人が現れ、とんでもない場所に家を建てたもんだなぁと言いました。こんなところに建てるつもりはなかったんだと王子が言うと、巨人は、もしこの宮殿を包みの中に戻してやったら何をくれる？と聞きました。
何が欲しいんだ？
そうだなぁ、お前の最初の息子だ。その子が7歳になったらわしのものにする。
ああ、
もし息子が生まれたらお前にやるよ。王子がそう言った途端、宮殿は庭園と果樹園もろとも包みの中に収まりました。さあ戻してやったぞ、約束を忘れるな。お前が忘れても俺は忘れないからな。巨人はそう言うと森の奥へ消えました。王子は旅を続けました。父の城の近くまで戻ってきた時、やっと住んでみたいと思う場所を見つけました。包みを開けると、前と同じ素晴らしい宮殿と庭園と果樹園が現れました。宮殿の中に入って行くと、見たこともないほど美しい娘がいました。王子は娘と結婚し、やがて父の王様が亡くなると国を継ぎ、新しい王になりました。やがて新しい王様には息子が一人生まれました。7年と1日が経った日、巨人が城にやってきて、約束通り息子を渡せと言いました。王様とお妃は料理人の息子に王子の服を着せて巨人に渡しました。巨人はその男の子を連れて歩いて行きましたが、しばらく行ったところでその子に杖を渡して、もしお前の父親がこんな杖を持っていたら何をするか？と聞きました。
もし僕のお父さんがこんな杖を持ってたら、犬や猫を殴るよ。王様のご飯に近づかないようにね。
巨人は、ではお前は料理人の子だな、と言うと男の子の足首をつかんで石に打ちつけてしまいました。そして怒り狂って城に戻ると、王の息子を渡さなければ城をぶっ壊してやると言いました。王様とお妃は今度は執事の息子に王子の服を着せて巨人に渡しました。巨人はその子を連れて歩いて行きましたが、しばらく行ったところで杖を渡して、もしお前の父親がこんな杖を持っていたら何をするか？と聞きました。
もし僕のお父さんがこんな杖を持ってたら、犬や猫を殴るよ。王様の飲み物に近づかないようにね。
巨人は、お前は執事の子だな、と言うと男の子の頭を叩き割ってしまいました。そしてカンカンに怒り狂って城に戻ると、王の息子を渡せ、さもないと城をぶっ壊してやるぞ、と言いました。王様とお妃は息子を渡すほかありませんでした。巨人はその子を連れて歩いて行きましたが、しばらく行ったところで杖を渡して、もしお前の父親がこんな杖を持っていたら何をするか？と聞きました。
男の子は、お父さんはもっと立派な杖を持っているよ、と言いました。
ほう、そんな立派な杖を持って何をしているんだ？
王の椅子に座ってる。そこで巨人はこの子が本当の王子だと分かり、家に連れて帰って自分の息子として育てました。ある日、巨人が出かけていた時のこと、屋敷のてっぺんの部屋から美しい音楽が聞こえてきました。王子が見上げると窓から美しい娘が覗いていました。娘は手招きして、私は巨人の末の娘、オーバーン・メアリーです。今夜12時にまたこの下へ来てください、と言いました。真夜中、王子が行くとオーバーン・メアリーが言いました。明日、父さんがあなたに私の二人のお姉さんのうちどちらかを花嫁にするようにと言うでしょう。そうしたらあなたはどちらも嫌だ、末の娘がいい、と言ってください。次の日、巨人は三人の娘を王子の前に連れてきて言いました。
テハータウンの王子よ、長い間一緒に暮らしてきたが、上の二人の娘のうちどちらかを妻にするとよい。そうすればお前を家に帰らせてやるぞ。
王子は、どちらも嫌です、末のお嬢さんをください、と答えました。
巨人は腹を立てましたが、では今から言う三つの仕事をやり遂げるんだ、そうすれば末の娘をやろう、と言いました。
巨人は王子を牛小屋に連れて行き、
ここに牛を100頭飼っているんだが、7年間一度も小屋の掃除をしたことがない。わしが出かけている間に掃除しておけ。金のリンゴが端から端まで転がっても跡が残らないくらいにきれいにするんだぞ。さもないとお前の血をみんな飲んでしまうからな、と言いました。
王子は牛小屋の掃除を始めましたが、海の水をすっかり汲み出せと命じられた方がまだましです。昼が過ぎ、汗で目もよく見えなくなった頃、オーバン・メアリーがやってきて、ひどい目に遭ってるのね、こちらへ来て少しお休みなさい、と言いました。王子はオーバーン・メアリーのそばに腰を下ろすと、そのまま眠ってしまいました。目が覚めると、オーバーン・メアリーはいなくなっていて、牛小屋の掃除はすっかり済んでいました。金のリンゴが端から端まで転がっても跡が一つも残らないくらいです。そこへ巨人が帰ってきて、掃除はできたか、と聞きました。
ああ、済んだ。
王子が言うと巨人は、他のやつがやったんだな、と言いました。王子は、とにかくあんたがやったんじゃない、と答えました。
いいだろう、明日もその調子で働け。今度は牛小屋の屋根を鳥の羽で拭くんだ。同じ色の羽を2本と使っちゃいかんぞ。
次の日の夜明け前、王子は弓矢を持って野原へ出かけました。けれども鳥はなかなか捕まりません。昼は過ぎ、汗で目もよく見えなくなった頃、オーバーン・メアリーがやってきて、もうクタクタね、この塚の上で少しお休みなさい、と言いました。王子はオーバーン・メアリーのそばに腰を下ろすと眠ってしまいました。目が覚めるとオーバーン・メアリーはいなくなっていました。屋敷に戻ると、牛小屋の屋根はすっかり鳥の羽で拭かれていました。そこへ巨人が帰ってきて、屋根は拭き終わったか、と聞きました。
ああ、済んだ。他のやつがやったんだな。
とにかくあんたがやったんじゃない。
まあいい、さて最後の仕事だ。向こうの湖のそばにもみの木があって、そのてっぺんにカササギが巣をかけている。その巣の中に卵が5つあるから、その卵を取ってこい。1つも割っ
ってはいかんぞ。次の朝早く、王子は出かけていきました。もみの木は大層高くて、根元から最初の枝までが500フィートもありました。とても登ることができず、王子は木の周りをぐるぐる回るだけでした。そこへ大判メアリーがやってきて言いました。ぐずぐずしてる暇はないわ。さあ、私を殺して、そして私の骨から肉を全部剥ぎ取って、骨をみんなバラバラにするんです。その骨を一つ一つ木の幹にくっつけながら、それを段々にして登るのよ。骨は幹にピタッとくっついて決して離れませんから。降りてくるとき、足を乗せた後手で触れば骨はすぐに外れます。いいですか、どの骨にも足をかけてくださいね。そうしないと骨は木の幹にくっついたままになってしまうから。私の肉はこの布に包んで木の根元の泉のそばに置いてください。地面に降りたら骨を順に並べて上に肉を置き、泉の水をかけるんです。そうすれば私は生き返るから。でもくれぐれも骨を一つも木に残さないでね。王子は、あなたを殺すなんて僕にはできないと言いました。オーバンメアリーは、木に登るにはこの方法しかないの。そして卵を取ってこないとあなたも私も殺されてしまうと言いました。王子は仕方なくオーバンメアリーを殺し、骨から肉を剥ぎ取って骨をバラバラにしました。そしてその骨を木の幹にくっつけながら登っていきました。やっとてっぺんまで登ると、巣の中から卵を取り、また骨に足を乗せては一つ一つ外しながら降りてきました。ところが最後の骨があまりに地面に近かったので気がつかず足を乗せませんでした。王子は骨を順に並べて肉を乗せると泉の水をかけました。たちまちオーバンメアリーは生き返り、王子の前に立ちました。あなたは最後の骨に足を乗せなかったのね。私の小指の骨だったのよ、とオーバンメアリーは言いました。そして、さあ卵を持って急いで帰ってください。今晩父さんは私と二人の姉さんに同じ服を着せて同じ格好をさせ、あなたにお前の妻はどれだと聞くでしょう。あなたが私を見つけたら私たちは結婚できます。ちゃんと私を選んでくださいね。小指の鳴い手が目印です、と言いました。王子が屋敷に戻って巨人に卵を渡すと、巨人は、よし、結婚式の用意をしろ、と言いました。夜になると大勢の巨人たちがやってきて、王子とオーバーンメアリーの結婚式がにぎやかに行われました。宴会の後、巨人は自分の三人の娘に同じ服を着せ同じ格好をさせました。そして王子に、さてこの三人の娘たちのうちどれがお前の妻だ、と聞きました。王子は差し出された三人の手から小指の鳴い手を選びました。お前またうまくやったな、今度こそ見ておれ、と巨人は言いました。二人は寝室に行きました。オーバーンメアリーは、さあ大急ぎで逃げましょう、父さんはきっとあなたを殺すわ、と言いました。二人は外へ出ると馬屋へ行き、青みがかった灰色の子馬にまたがりました。オーバーンメアリーは、あ、ちょっと待って、仕掛けをしてくるから、と言って急いで寝室に戻り、リンゴを9つに切りました。そして2つをベッドの枕元に置き、2つをベッドの裾に置きました。それから2つを台所の入り口に置き、2つを家の戸口に置きました。 そして最後の一つは家の外に置きました。それから戻ってくると二人は馬を飛ばして逃げ出しました。巨人は目を覚まして、お前たちもう寝たかと声をかけました。するとベッドの枕元のリンゴが、いいえまだよと答えました。しばらくするとまた巨人が、もう寝たかと声をかけました。するとベッドの裾のリンゴが、いいえまだよと言いました。しばらくするとまた、もう寝たか。台所の入り口のリンゴが、いいえまだよ、もう寝たか。戸口のリンゴが、いいえまだよ。巨人は、お前たちなんだかだんだん遠ざかっていくな、もう寝たのかと言いました。今度は家の外のリンゴが、いいえまだよと言いました。お前たち逃げるんだな。巨人は叫ぶと二人の寝室に飛んでいきました。ベッドは冷たくもぬけの殻です。娘のやつ騙しやがった。巨人は二人の後を追いかけました。夜が明ける頃、オーバンメアリーの背中が巨人の吐く息で熱くなってきました。オーバンメアリーは王子に言いました。急いで馬の耳に手を入れて、何でもいいから後ろへ投げて。王子は馬の耳に手を入れて、林木の木の枝があると言いました。それを後ろに投げると、たちまち二人の後ろに茨の森が現れました。とても深く生い茂っていて、イタチでさえ通り抜けられないほどです。巨人は頭から茨の中に突っ込み、トゲで頭や首の皮がむけてしまいました。また娘のやつだな。だがわしの斧と刀があれば、こんな森なんかすぐに通り抜けられるぞ。巨人は家に取って返し、斧と刀を持ってきて、たちまち茨の森を切り開きました。そして、斧と刀はここに置いといて追っかけようと独り言を言いました。すると木の上で冠ガラスが、置いとくなら置いときな、わしらでいただきいただきと言いました。巨人は、お前らが盗む気なら家に持って帰らないとなと言って、斧と刀を家に持って帰り、また二人を追いかけました。真昼になると、オーバンメアリーの背中がまた巨人の吐く息で熱くなってきました。馬の耳に手を入れて、何でもいいから後ろへ投げて。王子は馬の耳に手を入れて、灰色の石のかけらがあると言いました。それを後ろに投げると、たちまち幅も高さも20マイルもある大きな灰色の岩が二人の後ろにそびえ立ちました。巨人は岩に向かって突進しましたが、どうしても越えることができません。また娘のやつだな。あいつの魔法は全く手に負えん。だがわしのはしごとつるはしがあれば、こんな岩なんかすぐに越えられるぞ。巨人は家に取って返し、はしごとつるはしを持ってきて、たちまち岩を砕いて道をつけました。そして、はしごとつるはしはここに置いといて追っかけようと言うと、木の上で冠ガラスが、置いとくなら置いときな、わしらでいただきいただきと言いました。巨人は、えい勝手にしやがれ、もう戻る暇なんてないわいと言って二人を追いかけました。真夜中になると、オーバンメアリーの背中が巨人の吐く息で熱くなってきました。馬の耳に手を入れて、何でもいいから後ろに投げて。王子が馬の耳に手を入れると、今度は水袋がありました。それを後ろに投げると、たちまち長さも幅も20マイルもある湖が二人の後ろに広がりました。巨人はあんまり勢いよく走ってきたので、そのまま湖の真ん中に飛び込んでしまいました。巨人は沈んでしまい、それっきり浮かんできませんでした。次の日、二人は王子の父の城の近くまでやってきました。オーバンメアリーは言いました。私はこの井戸のそばで待っています。 あなた一人でお城に戻り、お父様に私のようなものを妻にしたと話してきてください。でも誰にもあなたにキスをさせないでね。キスされるとあなたは私のことをすっかり忘れてしまうから。王子は城に戻っていき、大喜びで迎えられました。王子は父と母にキスをしないでほしいと言いました。ところが、年取った犬が飛びついてきて王子の口をなめました。途端に王子はオーバーンメアリーのことを忘れてしまいました。オーバーンメアリーは井戸のそばで待っていました。いつまでたっても王子は戻ってきません。夜になるとオーバーンメアリーは井戸のそばのカシの木に登って木の股に座って過ごしました。次の朝、靴屋のおかみさんが井戸に水を汲みにやってきました。そして水に映ったオーバーンメアリーの姿を見て、自分の姿が映っているのだと思い込み、あんまり美しいので持っていた壺を落として割ってしまいました。おかみさんが水を汲まずに帰ってきたので、靴屋は水はどこなんだと尋ねました。おかみさんは、何をよぼよぼ親父、私あんたの奴隷じゃないわよと言いました。何言ってるんだ。じゃあ娘、お前が水を汲んできておくれ。靴屋の娘は井戸へ行きました。そして水に映ったオーバーンメアリーの姿を見ると、やっぱり自分の姿だと思い込み、私こんなに綺麗だったのかしらと思いながら家に帰りました。水はどこなんだと靴屋が聞くと、娘は、何をよぼよぼ親父、私あんたの奴隷じゃないわよと言いました。靴屋は今度は自分で井戸へ行きました。そして水に映ったオーバーンメアリーの姿を見つけ、カシの木を見上げました。すると見たこともないほど美しい娘がいました。座ってるとこはグラグラだけど、お顔は見事に美しい。降りてきて家に来ないかね。靴屋は娘を連れて帰り養うことにしました。ある日のこと、靴屋は新しい靴をたくさん作りました。その日は城の王子の結婚式があるので、靴を城に届けることになったのです。オーバーンメアリーは靴屋に、私も王子様を見てみたいと言いました。靴屋は、ああそれならついといで、わしは城の召使いたちと親しいから、王子様やお偉い方々を見せてやるよと言いました。お城の人たちはオーバーンメアリーがとても美しいので、王子たちのいる広間に連れて行き、ワインをついでやりました。オーバーンメアリーがワインを飲もうとした時、グラスから炎が上がって、金の鳩と銀の鳩が飛び出しました。2羽の鳩が広間を飛び回っていると、床の上に麦が3粒落ちてきました。すると銀の鳩がひょいっと降りて、麦を三粒とも食べてしまいました。金の鳩は、私が牛小屋を掃除してあげたのを覚えてるなら、一粒くらい残しといてよと言いました。そこへまた麦が三粒落ちてきました。するとまた銀の鳩が食べてしまいました。金の鳩は、私が牛小屋の屋根を拭いてあげたのを覚えてるなら、一粒くらい残しといてよと言いました。また麦が三粒落ちてきました。すると銀の鳩が食べてしまいました。金の鳩は、私がカササギの卵を取るのを手伝ってあげたのを覚えてるなら、一粒くらい残しといてよと言いました。私はあなたが降りてくるとき小指をなくしたのよ。それを聞いた途端、王子はすべてを思い出しました。王子は広間に集まっている人たちに言いました。私は今より少し若かった頃、宝石箱の鍵をなくしました。そこで 新しい鍵を作らせました。ところが後になって古い鍵が見つかったのです。私はどちらの鍵を選べばいいでしょう。お客が言いました。ああ、古い鍵をお選びになるとよろしい。その方が鍵穴によく合うし、あなたもよく馴染んでおられるでしょう。王子は立ち上がってオーバーンメアリーのそばに行き、これが私の本当の花嫁です。自分の命も顧みず私を救ってくれた巨人の娘オーバーンメアリーです。この人より他に私の妻はおりません、と言いました。王子はオーバーンメアリーと結婚し、お祝いはいつまでも続きました。でも私がもらったものは、真っ赤に燃える石炭に塗りつけたバターとザルに入れたおかゆだけ。あげくに川へ水汲みに行かされて、髪の靴は溶けておしまい。